77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月30日花の金曜日になりました。早いですね。もう4月も今日でおしまいです。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、まずは皆さんにちょっとごめんなさいからお伝えして したいと思います。まず先週ご紹介しました長崎県美術館で開催中のリボン展の中で最高発行部数255万部を記録したのは1933年とお伝えしましたが、正しくは1993年です。お大変失礼いたしました。まあ、そんな大きな言い間違いを知ってしまったにもかかわらず、まあ、今日はリスナーの皆さんに長崎県美術館さんから特別展リボンのチケットをペア5組10名の方にプレゼントをいただいております。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月7日の金曜日です。たくさんのご応募をお待ちしております。なおリボン展ですが、ま、5月11日の火曜日までゴールデンウィーク期間中の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策法に基づき開館時間が短縮しているそうですので、ま、時間などは公式ホームページを確認してお出かけください。さあ今日のオープニングナンバーは4月29日から公開の映画かけぐり絶体絶命ロシアンルーレットの主題歌ミレイでチェックメイトをお届けしました。まあ、今回は映画版第2弾ということで新たに奇抜かつ明快なオリジナルゲームが登場し、スリリングで刺激的な壮絶バトルが繰り広げられます。一触即発のデスゲームを最後に制するのは誰だという映画かけ狂い絶体絶命ロシアンルーレットは東方シネマズ長崎サチボンニシネマボックス太陽ほか全国で4月29日から公開しております。ぜひ劇場でお楽しみください。さて九州にまた素敵な映画館がオープンしました。熊本ピカデリーという映画館で4月23日、まあ、先週オープンしましたアミュプラザ熊本の7階にあるんですけど、まだオープンする前にマスコミ向けの来覧会があって、まあ、私は日帰りでちょっと弾劾取材に行ってきました。まあ、この映画館は日本初となる3面ライブスクリーンが導入されていて、1面300インチのスクリーンが天井から降りてきて、この3面を配置することで迫力の映像とカスタマイズされたデジタル音響システムでまるでライブ会場にいるかのような臨場感を体感できるということなんですが、私も実際このスクリーンで3面スクリーン版超歌舞伎花比べ千本桜2020夏を鑑賞させていただきました。まあ、歌舞伎俳優中村獅童さんとバーチャルシンガーの初音ミクさんによる歌舞伎と最新テクノロジーが融合した作品だったんですが、もう本当に映像が素晴らしかったです。まあ、正面から見てスクリーンがこうなんていうんですかね、こう囲ってあるようなこう感じになっているので、ただまっすぐ映し出されるだけではなく、もう右から左から役者さんもこう登場するので、本当に歌舞伎の劇場にいるみたいなこう錯覚にこう起こすぐらいでした。まあ、そして新しい歌舞伎を見たという、もういろんな驚きと感動でも胸がいっぱいになりました。 まあ、この日中村獅童さんご本人も舞台挨拶に来られていて、まあ、いろんなお話をしてくださった中、まあ、やはり昨年はコロナで舞台が中止になったりと大変な思いをされていたそうなんですが、まあ、そんな中一度気持ちをリセットしてこれから未来に向かって新しい日常を作っていかなければいけないとこう気持ちを新たにすることができましたと語ってらっしゃいました。まあ、いいように考えるともしコロナ禍の世の中になっていなければ一旦立ち止まることはなかったと思うし、この大変な世の中で少しでも夢を見ていただけるような舞台を作っていこう、お客様のハートをつかめる役者になりたいと思い、そして今まで歌舞伎にあまり触れたことがなかった若い人たちにも歌舞伎の魅力を伝えていきたいと思われたそうです。まあ、獅童さんのこれからの未来のためにというお話がもう本当に気持ちが明るく前向きになり、もう光がなんかパーッと差したような感じがしても感動してしまいました。まあ、本当に後輩思いの素敵な方だなとこう改めて思いました。もうまだまだ大変な日常ではありますが、まあ、そんな中でも楽しみや希望を見つけていきたいですよね。まあ、もし熊本ピカデリーにお出かけになる機会がありましたら3面ライブスクリーンをぜひ楽しんでみてください。なおお出かけの際にはコロナ感染予防対策をしっかりしてお出かけや映画をお楽しみくださいね。まあ、このアミュプラザ熊本の中には長崎の皆さんにはおなじみのメトロ書店さんも入ってますので、ぜひそちらにもお立ち寄りください。さて曲に行く前に映画一つご紹介したいと思います。映画アンモナイトの目覚め。1840年代イギリス南西部の海沿いの町ライムレジスが舞台。構成物学者のメアリー・アニングは人間嫌いで世間とのつながりを断ち、この町で一人暮らしています。まあ、かつて彼女が発掘した化石が大英博物館に展示されているという世間を賑わせたのですが、女性であるメアリーの名はすでに世の中から忘れ去られ、今は土産物用のアンモナイトを発掘しながら細々と生計を立てていました。まあ、そんな中メアリーはひょんなことから裕福な化石収集家の妻シャーロットを数週間預かることになります。まあ、美しいし可憐だし自分とは何もかもが正反対のシャーロットにメアリーは苛立ち冷たく突き放すんですが、自分とあまりにかけ離れたシャーロットにメアリーは次第に惹かれていくという物語なんですが、監督はゴッツオンカントリーという初の長編作で注目されたフランシス・リー。まあ、この作品はフランシス監督の恋人の誕生日がきっかけで誕生したそうで、まあ、監督が化石が好きな恋人へのプレゼントを探している中でメアリー・アニングという名前に何度も出会い、彼女に強く興味を持ったそうです。メアリー・アニングさん実在の人物だったんですね。まあ、私もこの作品で初めて知りました。まあ、監督もどれだけ資料を読み漁っても同時代の人が彼女について書いた本が全くなく、監督独自の解釈でメアリー・アニングという女性を描こうと思い立ったそうです。そのメアリーを演じるのはタイタニックでおなじみですよね、ケイト・ウィンスレット、そしてシャーロットアカデミー賞の常連ともいえる若手実力派俳優のシャーシャー・ロナンが演じています。まあ、このお二人の初共演での圧巻の演技、見事な作品です。映画アンモナイトの目覚めは全国順次公開中、長崎は5月14日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。続き最新作映画をご紹介していきますが、皆さんもご存知の通りこの番組は放送日よりも前に事前収録にしておりますので、収録時の時点での公開日や公開予定をお伝えしています。まあ、今後の状況次第で放送日に公開日などの変更がある可能性もありますので、映画にお出かけになる際には映画館のホームページなどでご覧になりたい作品情報をご確認の上、そして新型コロナウイルス感染予防をしっかりして映画をお楽しみください。では映画ご紹介していきます。映画約束の空。フランス人宇宙飛行士のサラは欧州宇宙機関 ESA で長年の夢だった宇宙へ行くことを目指して日々の訓練に励んでいて、まあ、ついにプロキシマと名付けられたミッションのクルーに選ばれるんですね。まあ、サラは大喜びするんですが、実は彼女には7歳の娘のステラがいて、しかも夫とはすでに離婚していてシングルマザーなんです。まあ、サラはこのミッションに旅立てば約1年もの間娘とは離れ離れになってしまうため、元夫の協力を得て過酷な訓練に立ち向かいます。まあ、その間にサラにもステラにもいろんな感情が起こってくるわけなんですよ。まあ、そんな中サラとステラは打ち上げ前に2人でロケットを見ようと約束をするんです。果たしてサラはステラとの約束を果たし無事に宇宙へと旅立てるのでしょうか、という博士と私の危険な関係のアリス・ウィンクールが監督脚本を手掛け、なんと音楽は坂本龍一さんが担当されています。そしてサラを演じるのは007カジノロワイヤル、ミス・ペディグリンと奇妙な子供たちのエヴァ・グリーン。まあ、彼女のですね、今までのイメージがこの映画を見て私の中でガラッと変わりました。もうですね、優しい母の笑顔になってとっても素敵なんですよね。まあ、宇宙飛行士になるためにこんなにも過酷な訓練やスケジュールがあるんだということ、そしてどんなに会いたくても家族に会えない辛さなどを初めて知って、それを乗り越えるからこそ大きなミッションをやり遂げることができるんだということを知りました。映画約束の空は全国順次公開、長崎は5月14日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はアーヤと魔女。まあ、こちら4月29日公開予定だったんですが、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みて公開延期となってしまいました。まあ、ということでちょっと残念ではありますが、まだ公開がなくなったわけではありませんし、まあ、楽しみにされていた方たくさんいらっしゃると思いますので、今日はですね、アーヤと魔女エンディングテーマをお届けしたいと思います。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ。新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言やそれによって映画館が休業する地域もあり、まだ世の中ざわついてる不安な日常が続いております。まあ、公開延期になってしまった作品などもあったりと映画界にも影響が及んでますが、映画の作品の一つ一つには制作されている方や俳優さんたち、配給の方や宣伝の方、そして映画館のスタッフの皆さんへ一日も早く安心してお届けしたいという思いが込められていると思います。まあ、そんな作品を限られた時間ではありますが、できるだけこの番組で皆さんにご紹介して、この時間が少しでも皆さんが映画を楽しみにしていただける ひとときとなればいいなと思っています。まあ、私も、まあ、そして皆さんもお体を大切に健康に気をつけて日々を乗り越えていきましょう。今日のラストナンバーは映画バックトゥーザフューチャーの主題歌、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースパワーオブラブをお届けしたいと思います。また来週この時間に元気でお会いしましょう。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。